Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回のゲストは前回から引き続き作家の山内真理子さんです。山内さんは女性が置かれる環境やリアルな心情をさまざまな角度から描かれていらっしゃいます。今回は松任谷由実さんをモデルにした新刊、すべてのことはメッセージ、小説ユーミンにフォーカスしてお話を伺います。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、スタジオには作家の山内真理子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
はい、山内真理子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、これまで様々な女性を主人公に小説を書かれている山内さんですが、新刊は今年デビュー50周年を迎えた松任谷由実さんをモデルにした小説です。すべてのことはメッセージ、小説ユーミン、10月にマガジンハウスから出版されました。
はい、
はい、今回小説ということで、幼少期から10代でデビューするまで、そして名曲飛行機雲ができるまでをユーミンへの取材をもとに描いたフィクションということです。書き下ろし、
ね、はい、そうです。はい、昨年の2月にお話をいただいて、で書き始めたのが11月くらい。はい、わーって突貫工事で、
本当だ。
はい、
その間は取材期間とかですか？
取材もその間にしてるんですけども、はい、基本その頃はまだスランプにあえいでいたので、あの一心同体だったっていう、今年の5月に出した方の小説をすごい書いている、なんかこれを書き終わらないと小説ユーミンに取り掛かれないですっていう状態だったので、なんかこの小説ユーミンを書くっていうことを、それのおかげで一心同体だったの方も書けたみたいな、なんですね。これ締め切りがすごい決まっていて、何を隠そう、今年、ユーミンデビュー50周年で、はい、そのアニバーサリーイヤーに合わせて、しかも10月に出したいっていう、マガジンハウスさんからの厳命が下ってるので、で一方一心同体だったの方は、私が原稿遅れまくっていたので、もう無期限みたいな感じになっちゃっていたので、逆に焦る材料が足りなくって、なかなかこう書ききれなかった部分があるので、小説ユーミンのおかげで、はい、うまく回りました。
いろんなことがよく回ったという。
そうですね、スランプの後で、はい、
でも本当ユーミンが本当にここの、なんだろう、生き生きと存在しているみたいな、すごいそういう感じを感じながら読んでたんですけれども、なんか取材とかってどういう感じに進められていかれたんですか？
計3日時間いただいていて、まあ、大体 3,4 時間くらいで、幼少期から小学校卒業までと、あと中学校入学からデビューまで、で丸2日それを聞き切って、でその後3日目はユーミンご本人と八王子まで行って、で洗い子服店見させてもらったりとか、あとそこで、お父様お母様の写真を拝見したりとか、あとその近くにあるユーミンのご実家、今もあるので、その建物の中にちょっと入らせてもらって、ここにピアノがあったのみたいなお話を、はい、聞いてっていう、そんな感じで計12時間くらいだったんですが、もう本当ユミが、この小説についての感想のコメントをくださって、その中に山内さんの獰猛な取材力がみたいなことを書かれていて、 なんか肉食獣みたいなんだけれども、うん、でもあの基本この感じで普通に、はい、この後どうしたんですかみたいな感じで、うん、はい、ちょこちょこ聞いていったって感じですね。
そう、どう思うさっていうのご自身ではこういうところがどう思うだったのかな、うん、みたいな
どこでしょうねでもあの、うん、なんだろうな、想像する材料が揃わないと浮かばないので、うん、話聞きながら頭の中で映像を思い浮かべて、足りないなとかここちょっとぼやっとしてるなっていうところはどんどん聞いていったって感じですかね。
そうか、その想像するっていうのが結構大事なんですかね。
そうですね、うん、あの私もともと映画のなんですよね、うん、あの映画やりたかったタイプの人間なので、だいたい小説書くときも映画みたいに、うん、映画として思い浮かべながら書く癖があって、うん、小説ユーミンとかは特に自分自身ちゃんとこう当時の景色が見えてこないと書けないので、すごくこうディティールをしっかりと、あのどこに何があってどんな時代で人々はどんな感じだったのかみたいなのが見えるように描いております。でもあの同時にユーミン の, その取材の時にお話しされる内容も映像的なんですよね、
うん
うん、あんまり言葉多くなくて、こんなね私みたいにベラベラ喋らないんだけれども、とそれでもポロって言われた一言でパーって景色が見えるようなことが多いので、うん、もう3日ってやっぱり少ないっちゃ少ないんだけれども、うんうん、結構それで十分印象的な映像が拾えたみたいな、
本当違いますね。その言葉で言葉の風景を作るような話し方をする人と映像が浮かぶようにって方はいますよね。
本当そうなんですよ、うん、ユーミンの映像浮かばせ力すごい強い
です
、うん、
浮かばせ力やっぱりります、あと落語の方とかお会いするといつもすごいなって思ったり、うん、そっか、でもユーミンさんの、
はい、
ユーミンさんの
ユーミンさんのふわって、うん、あ、うん、見えたみたいな感じで、
うん、あ、そうなんだ。なんかもっとすごい時間を、大量の時間を取材されてるのかなって思うぐらい、うん、すごい、もうなんだろう、ユーミンともうその時代に合ってたみたいな、うん、なんかそういう感じが、
うん、そう、本当、うん、もう見てきたかのように書いている、ね、
そう、
はい、
なんか質問自体は結構こういくつか用意してみたいな形で割と質問してた感じなんですか。
あ、いや、
うん、
でもあの全然用意とかはせずに、
へ、
で、うんうん、なんか最初の記憶なんですかとか聞いたら、うんうん、山形で阿寺沢っていうところで、うん、ヤギのミルク飲んだのみたいな、
へーみたいな、
まあ、私もそこからなんかここ八王子で東京、まあ、東京じゃなくて私は八王子 の,、うんうん、ね、あの荒井由実だっていうのがありますけど、うんうん、そこから始まるのかなと思ったら、そう、山形から始まるから、はい、
ね、インタビューの中で、うん、お母様、吉井さんというお母様がいらっしゃるんだけれども、はい、呉服屋さんのお仕事をすごくやっていらっしゃるので、うん、やっぱりその当時そういったお宅でね、まあ、昔の言葉で女中さんっていう、いわゆるお手伝いさん、
うん、
お世話係みたいな感じで雇われている女性が結構普通に、まあ割と当たり前にいて、うん、でそんな中でユーミンを育ててくれたヒデちゃんっていうお手伝いさんがいて、うんうん、でユーミンはそのヒデちゃんのことを本当にすごく大事に思っていて、
うん、
ユーミンすごいキラキラした都会のイメージではあるんですけども、でも一方で優しさに包まれたならとか、うん、あと守ってあげたいとか、すごい優しいあったかい、
うん、
歌も歌っていて、でもユーミンご本人がおっしゃっていたのが、なんかそういう曲を書けるのはヒデちゃんの存在があるからだっていうふうに、なんかそのフォーキーな存在だっていうふうにおっしゃっていて、
フォーキー
、うん、でなんかその話聞いてると、まあ、特に少女期の荒井由実時代のユーミンを描く上ではすごく重要な存在だろうなっていうのと、
うん、
もう私の個人的な趣味で意外なところから始めたみたいな、幼少期の記憶、これより小さい時の記憶はね、そんなにもう ないというか、うん、一番最初期の記憶がたまたま、うん、まあ、東京ではない山形県の阿寺沢っていう田舎町、うん、でもそれすごくいい話だなと思って、うん、意外だけれどもすごく、納得感のあるというか、
うんうん、
ユーミンの楽曲の中に感じるちょっとこう、優しい、なんか すごくこう優しい何かと、
うん
うん、つながるなって思って、
うん、 すごい私がこの本を読んで感じたのはすごいそのユーミンさん、まあ、ユーミンさんというか松任谷由実さんの本ではあるしもちろんその彼女が主人公なんだけれども本当にいろんな人と出会って生きてきたのであるっていう、うん、すごくこう本当に周りの人たちのことがちゃんと書かれているとか、うん、あとその時聴いていた音楽とか本当にその時代にはもちろんたった一人で生きていたわけではなくっていろんなものの連なりの中にユーミンがいるのだってことがすごく丁寧に書かれてるっていう、
はい私この話もらってすぐに、うんはい日本の音楽史ポップ音楽史の本とか結構わーって、はいうん、把握するためにわーって読んだんですけどまあ、日本に西洋の音楽が入ってきた、まあ、明治時代に入ってきて、うん、そこから日本人が西洋の音楽を取り込んで日本人が作るオリジナルなポップスを生み出すまでにやっぱ結構100年単位で時間がかかっている、うん、で戦後すぐくらいは例えば歌謡曲とか、うん、和製ポップス、うん、アメリカで人気の曲を、まあ、メロディーはそのままに日本語を当てて、中尾美恵さんが歌うとか、うん、そういう和製ポップスが主流の時代があってただ日本人はそういうその本当のポップスアメリカで作られるようなポップスっていうものをなかなか生み出せなかったっていう、うん、そういう音楽本を読んだりしていて、はい、なのでユーミンの人生を描いた小説ではあるんですけども同時に日本の近代史でもあるし、うん、音楽史ポップ音楽史でもあるっていう、うん、なんかそういう歴史をたくさん重ねて、うん、ポンと出たわけじゃなくってすごい歴史を積み重ねた上に現れた才能なんだって、うん、でその才能が、うん、すごいタイミングで日本に出てきてそこからまた音楽を変えていったみたいな感じにしたいなと思って、うん、なのですごいもうこんなに勉強したの初めてかもっていうくらい、うん、なんか歴史のこととか勉強しました、
なんか呉服屋さんっていうのもあるかと思うんですけれどもすごいこう衣服の変化だったりとか、うんうん、なんかそういうあと女性のこうどういうふうに扱われてきたかとか、うんうんはい、なんかそういう部分の歴史もすごい知ることができたなと思うんですけど、う
んはい、私自身すごい不思議だったんですよね、うん、なんかなんである時まで江戸時代みたいな格好してたのか、うん、ある時から普通の洋服になったんだろうとか、うん、もうほとんどの日本人はもう着物着れないじゃないですか、うん、なんでこんなに変わったんだろうとかすごい疑問だったんですよね、うん、なんかそれも解き明かすような感じで、うん、もう自分が今までよく分かっていなかった時代のディティールの変化みたいなものも、うん、描き込みたいなって思ったのと、うん、あと、うん、特に着物から洋服にかけてあと、洋裁店とかで洋服を作っていた時代から吊るしの洋服プレタポルテが流行るまでを結構がっちり書いてるんですけど、うん、それってやっぱりユーミンが呉服屋さんのお嬢さんだっていうことと関係があって、うん、で特に八王子って絹で栄えた町なんですね、うん、ソートって呼ばれていたくらいで甲州街道を通って山梨とかそういうその生糸の産地から生糸がどんどん集まってきて、うん、でそこから横浜街道ちょうど今 JR 横浜線が通っているルート、うんまあ、国道16号線に重なるような道を通って、うん、それが横浜港に運ばれて、うん、そこから輸出されていったっていう、うん、でそれによって日本がすごい近代化になんか弾みをつけていった、うん、食産工業としてね生糸を輸出して外貨を獲得して富国強兵して近代化みたいな、うんうん、そこまですごいつながるようなすごい重要なポイントでもあったので、うん、八王子っていう立地の、うん、意味とかもすごくこう大事だなと思って、
うんうん、確かになんかいろんなことにその前後があるっていうことをすごくこう山内さんの意思も感じたというか、うんうん、立教女子学院のところ、
はい、
立教女学院のところも、うん、すごく入り方がこれ何の話が始まるのかって思ったんですよ。山田耕作か山田耕作でってかあれ昔時代だっけみたいな気持ちにこうなったら
あれも短くしてああなるほどもっとすごい長々と山田耕作の話
が始まってそれもユーミンが山田耕作の話を自分で、うん
いやいや、
あ、違う。あそこは山内さんが、は
い
は
い、アドリブです。
アドリブ。そう、すごい気合を感じましたね。はい、
あ、そうそう、あの山田耕作もやっぱり日本人が西洋の音楽を取り込んでアウトプットするっていうの上でのすごい超重要人物なんですよね。うん、で同時にあのユーミンがね中学校で通い始めた立教女学院っていう学校ってもともと築地、うん、今の築地の場所にあってですよね。でその築地の界隈って、幕末から外国人居留地になっていて横浜とか神戸とかみたいに、うん、あの外国人の方が住む特別な区画だったんですね。すごいこう あんまり知られていないんですけども、うん、築地外国人居留地っていうのがルーツだっていうのを、うん、まあ、立教女学院のことを調べる中で見つけて、うん、だったらここまで遡らないとなんでこの学校がここの立地にあるのかっていうのが伝わらないぞとか思って、うん、それで、ね、いちいちすごくわざわざ遡って書いてます、うん、なんか本当はそれこそなんか日米修好中傷条約が締結されたからとかなんかそういうこともあったんですけど、うんうん、それは本当編集さんにこれはいらないと思います。
山内さんにとってユーミンという女性、そしてユーミンの詩の中に出てくる、まあ、女性だったりの魅力はどんなところだと思いますか？
はい、私今回ユーミンに取材して小説書いてみて思ったのがジェンダーフリーだってすごく感じました、はい、すごい好きなものを見つけた時の男の子みたいな感じだなって、うん、もちろん女の子でも好きなものを見つけたらまっすぐ行くんだけれども、うんうんうん、なんかパッて掴んだイメージはスケーターの少年みたいな、ね、スケボーにしか興味ないからっていう時の、少年とか、あとサーファーの人とか、
へ、うん、滑る系って路上
なんだろうな、すごいこう、うん、ただ好きなことに夢中になっている人、うん、でなんかそのなんかその人の心の中になんかこう青空が広がってるタイプの、あ、この人すごいこれが好きでただそれだけでここまで行くんだみたいな、うん、なんかそういうタイプの、うん、イメージがあって、うん、音楽が好きっていう気持ちだけで、うん、あらゆるところに足を伸ばして、うん、行動力、凄まじい行動力で、うん、都心に行き、でそこからどんどん人脈を広げて、で当時女性が音楽業界でね活躍できるポジションってやっぱり歌い手さんぐらいしかなかった時代なんですよね、うん、作詞作曲ってほとんど男性の方が、うん、男性の先生方がやっていた時代で、まあ、そんな中で作曲家になりたいっていう夢を持ったまだ一人の無名な女の子が、うん、もう本当に自分の力でこじ開けてその才能を発揮させられるように格闘する、うん、奮闘するっていうなんかすごいなんかヒーローみたいな感じ、うんうん、
書きながらこうその時代の中で松任谷さんユーミンがそういう風に進むことができたっていうのはなんかもちろん本人の持っているいろんなこう才能だったり素質ってものもあると思うんですけれども、例えば何かこれがあったんじゃないかとかって思ったことありますか？
あ、うん、でもすごくこう自負心が強くって、はい、人と変わっていること、うん、人と同じじゃないこと普通じゃないことにすごくこう強いプライドを持っているっていうのはお母様譲りなのかなって、はい、思いました。
感激が好きな、うん、舞台が大好きな、
うん、そうそう
モガだったという
大正時代モガだった、はい、八王子の町を多分着物とか袴とかの格好で娘時代に、うん、なんか赤い自転車でぶっ飛ばしてたっていう、なんか赤い自転車のよっちゃんっていうあだ名がついていたっていう伝説を伺っております。
それ通りなというか
通りな
っていう
通りな。
そうか、
でもなんか時代的にもこう、うん、本当になかなかこう女性の今以上にこういう職業じゃなきゃとかこういう生き方じゃなきゃみたいなのが、まあ、すごくこう制限されていた時代に切り開いてきたとか、なんかそういう姿もすごく受け取りながら読んでたんですけれども、なんかこう山内さんがこう読まれユーミンさんとお話ししながらどんなことを受け取られたのかなっていうのが、
はい、 ユミご本人は道だとは思ってなかったからみたいな、はい、ね、道を切り開かれましたよねっていうふうに聞くと、うん、道だとも思ってなかったのっていうふうにおっしゃっていたんですけども、うん、ご本人がどう思っていようと今この時代にユーミンの少女時代を描くとするなら絶対フェミニズム的な視点は入れた方がいいっていうか、うん、入れなきゃ、うんうん、って思って、それこそこのユーミンの、少女時代学生時代って女性に勉強する機会は与えられるようになった、
うんうん、
高校にも行けるし大学にも行けるしっていう時代にはなったんだけども、うん、その先が用意されていない時代だったんですよね、
うんう
ん、ちょうど女子大生防国論みたいなものが、うん、まあ、ゴシップというかね、なんか週刊誌とかで面白おかしく書かれているような時代で、うん、女子大生がね、うん、増えてもどうせ社会に出たらすぐ辞めちゃうだろうとか全然大学で学んだことを生かせないから、うん、っていうのを女子大生に言うかみたいな、
うん、
それってみたいな、うん、そういう時代、そういうことが当たり前だったような時代に、うん、まあ、ご本人は道とは思わずにただ自分の才能を発揮しようと、
うん、
まっすぐ進んだらいつの間にかの切り開いていたっていう、
うんうん、
すごく今っぽい話だなと思いました。
道を作ろうと思って作ったわけではなく、うん、本当に思うことというか形にしようということ で、まあ、できてたというか道側に、うん、まあ、なって、それは他の人が道だと言ったっていう、そう
です
ね、う
ん、あ、なんか道できてるみたいなあそこ通ろうみたいな感じになっていったんじゃないのかなって、
うん、
はい、
本当に今こう自分たちがこう立ってるこの場所が本当そういういろんな人が、
そうなんですよ ね
作ってきてる、
うん、そう、うん、ね、30過ぎてくるとそのことをすごい実感しますよね、
うん、
なんか自分が一人で、うん、やってきたみたいな顔してるけども、うん、実はねその前にたくさんのそういう存在があって、うん、できてきた道を私は歩いてるだけなんだみたいな、
うん、なんかこう一人のユーミンにという女性、まあ、一人のユーミンという表現者と、まあ、人間と向き合って山内さんの中で思ったことみたいなのって改めてあったりしますか？
はい、うん、ユーミン今年デビュー50周年で、はい、うん、私今年デビュー10周年なんですよ、
うん、周年、
うん、周年、うん、周年が重なっているんですけども、はい、なんか10年でこんな感じでもユーミンはこれを5回も繰り返してるのかと思って、うん、そう、ずっと第一線に立ち続けて、うん、バッターボックスに立ち続けていることが、うん、特にね小説家っていう職業よりもユーミンのようなポップスターの職業の方が難しい、はい、めちゃくちゃ難しいし、うん、ヘビーなことだなと思って、うん、なんかそういう意味で働く女性としてすごく尊敬に値するなと思いました、
うんうんうん、すごい、でも本当に重ねられてね、うん、すごい山内さん10周年だって思って、うんうん、
まだまだだって
タイミングが重なられたのもすごい運命的な、うん、
で、ね、でも本当比較するとね、私まだ何もやってないなって
でも確かになんかね、本当にでもこの小説を読むとなんかどこか自分と重なる、あ、これね、なんか自分も知ってるかもしれない経験だなとか、うん、そういうことがすごく具体的に書かれてるので、なんかいろんな方が思うんじゃないかなってすごく思います、うん、でもそもそもなんですけど、この話が来た時ってなんかどんね、ね、言う小説にっていうどうだったんですか？
そうですね、うん、この担当の編集者さんが、はい、私のデビュー作をやってくれた編集さんの上司の方だったんですよね、なので私はまず何よりもその方にご指名いただけたのが嬉しくて、あの人私のことできる子だって思ってたなみたいな
これを任せてくれるなんてっていう、
本当ですかみたいな感じなので、なんかそれが嬉しかったので、
うん、
本当だったらすごいやっぱプレッシャーに押しつぶされそうな案件だったんですけども、うん、はい、なんか見込まれてる私って思いながらいたのですごいずっと楽しく、はい、書ききれました。
あ、そうか、そこも人とのなんというかつながりとか、うん、もっと身近ななんていうか、うんうんうん、すごくところでいいなって、いいなというか嬉しいなって思えるところから出発していった、
は
い、
そうですね、うん、
飛行機雲までを書くっていうのも割と決まってたことなんですか？
いや、それは、うん、荒井由実時代っていうだけで、はい、どこをどう切り取るかは完全にお任せだったんですけども、それこそ私最初ポップスを生み出すまで を描きたかったので、うん、なんか日本のポップスの最高峰とも言えるような中央フリーウェイをユーミンが完成させるまでを描こうかなって思ってたんですけど、うんうんうん、ちょっとなんか内容いろいろありすぎてそこまでいかずとも十分いいなって思えて、であとやっぱり私自分も作家になりたいと思っていた頃とか、うん、作家になってからの人生をまあ一通り生きてきて思うのが、うん、やっぱりこうやって世に出ている人間で世に出る前までが一番語るべき物語が思ってるなっていうふうに自分でも思うので、うん、ユーミンのこの今回の小説でもそういうような、うん、はい、ところまでを描こうっていう風に、うん、
でも飛行機雲までっていうことでなんかすごくユーミンのキラキラした部分だけじゃないこう寂しさとか失ったものとか、うん、なんかそういう部分っていうもののにもなんか改めてなんかそういう魅力、やっぱ光と影というか本当に両方が複雑にあるあの音楽だし、もちろんご本人もっていうことがすごくあって、なんかいい本当になんかいろんなものを受け取る小説だったなと思います、
はい、ありがとうございます、
は
い、
あのちなみに今回のこのすべてのことはメッセージ小説ユーミンを書かれて山内さんの中で、まあ、10周年を迎えたっていうこともあるので、まあ、これが何かの転機になったりとか今後自分の書くものがこういうふうになんかなっていくんじゃないかなとかしていくんじゃないかなとかそういうものがあればお聞きしたいです。
はい、もう私大体3冊ずつくらい、はい、なんかその同じ感じ、うん、テーマが共通していたりするんですけども、うん、あのちょうどこう新しい一冊なんですよね。のこれの前の一心同体だったまでで2010年代は一通り一回終わって、うん、その次のディケードに入っていったかなみたいな、なのでまたちょっと新しいいろんなことに心置きなく挑戦していきたいなって思います、
う
ん、
楽しみです。
楽しみ、はい、山内まりこさんのすべてのことはメッセージ小説ユーミンは現在発売中です。
というわけでそろそろお時間となりました。私たちのスリープオーバー2回にわたって山内まりこさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回は作家の山内まりこさんをお迎えしました。はい、松任谷由実さんのモデルにされた小説すべてのことはメッセージ小説ユーミンの話たっぷり伺いました。
はい、
なんかこう一人の女性であり、うん、一人のミュージシャンの物語、うんうん、なんかこう一緒にその時代にいたかのような、うん、こう臨場感を感じながら読めるすごく新しい感じがする小説だなと思ったんですけれども、うん、
はい、
いかがでしたか。
はい、松任谷由実さんのユーミンのこう人生、女性の当時の状況っていうものを書きながら、社会だったりこう近代史がどう変わってきたかとか音楽史が変化してきたかみたいなことをすごくこう並行して書き込まれているので、全てのことが全部単独で起きているわけではなくて、それぞれ関係しながらっていうことをなんか改めてなんかその豊かさをものすごく感じるっていうのを山内さんの話からも思いましたね、
うんうん、なんかこう道をこうすごく切り開かれてきたっていう風な印象があるけれども、うん、ご本人はそのようにおっしゃってはいなくて、でもやっぱり本当にいろんな人たちが、まあ、それぞれこう道を作ってきた中で、まあ、私たちの今がここが存在してるっていうこともすごい改めて感じる作品だなっていうふうに思いました。山内まりこさんの新刊すべてのことはメッセージ小説ユーミン、マガジンハウスから発売中です。ぜひ手に取ってみてください。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
消えわずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。